SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はシドニーの大学院生ダリン・ハミルトンさんにお話を伺います。まずダリンさん、去年行われたキャリアーズ・イン・ラングイッチ・フェアのジャパニーズのイベントでゲストスピーカーとして登場されたということなんですが、
はい、
どういうことをこのイベントで話されたんですか？
あ、そうですね、あのクリージンラングイッジっていうのが、はい、そのこれから日本語を活かして、日本語能力を活かして、はい、そのキャリアに入れていきたい方々は対象者に、はい、私は先輩と、まあ、先輩というのがちょっとあれなんですけれども、はい、私今日本語を使って仕事をしているし、まあ、以前に日本語を使って仕事をしてたので、はい、私たち、まあ、そういった方々を呼んで彼らの経験からなんか、学べるじゃないかということで、いろいろアドバイスを分かち合ったり、うん、今までの経験を説明したりしましたが、はい、まあ、やっぱり主な の参加者は高校生だったんですけれども、
はい、
なので今年もやっぱり高校生とか大学生は多いんじゃないかなと思います。
ダリンさんは実際にその日本語をキャリアで活かしている、うん、ということなんですが、日本語を勉強している人にはどういうキャリアのチャンスがあるんでしょうか？
まあ、私の経験からしたら主に2つのキャリア の、まあ、道があると思うんですけれども、はい、1つ目は言語能力はもうかなり高いレベルだったら、例えば翻訳、通訳、もしくは、まあ、日系企業に、まあ、日常でも日本語を使って仕事をする、まあ、1つの道があるんですけれども、はい、もう1つの道はやっぱり日本語がある程度話せるんですけれども、日本が好きで日本のこと、文化、まあ、商品が好きで、でそういった興味を生かして例えば日本のものをオセアにして販売したりすることとか、まあ、他にはまあ、例えば日本のテレビをオセアで紹介したりする仕事もあると思うので、
はい、
なのでもうその主に2つの道があると思います。
あ、なるほど、いろんな選択肢があるということですね。
そうですね、やっぱり私は、まあ、1回だけ日本に向かっている間に、はい、まあ、まあ、空港に行って、で隣に座ってた方がいましたけれども、
はい、
その方はまさに日本、なんで日本に行きますかって聞いたところ、
はい、
やっぱり彼は日本に行って、で日本の製造しているメガネを買って大勢に販売するっていう方だったんですけれども、で日本のやっぱり優れた製造技術をやっぱり好きになっている方は多くいらっしゃるみたいですから、日本語がもし話せる方だったら、まあ、そういう商品をオセアでも販売できるんじゃないかと思いますね。
ダリンさん、実際に去年このラングイッチフェアに行って、うん、その大学生や高校生とこう実際に話したりして、うん、どんな感想を持ちましたか？すごくみんな熱心な感じでしたか？
うん、熱心ですね。やっぱり日本語は簡単な言語じゃないですからね。もう真心からの、なんていうの、欲がもしなければ全然進まない言語だと私は勝手に思っているので、
はい、
なので皆さんの、まあ、熱心さにやっぱりちょっとね、うん、刺激というか感動しましたね。
今ダリンさんおっしゃいましたけど、その、まあ、簡単ではない言語、うん、ダリンさんはなぜその日本語を勉強しようと思われたんですか？
ですね、まあ、主な人は例えば日本人の彼女がいることとか、アニメが好きとか、うん、漫画が好きとか、やっぱりそういうきっかけで日本語を勉強し始めるんですけれども、私はそれと全然違って、私は一応ボランティア活動に申請したら、はい、配属先はたまたま日本だったんですよ。
そうですね、
これは私は19歳の時だったんですけれども、高校卒業してすぐこのボランティアプログラムに申請して、
はい、
で恵まれまして受かって、で、はい、全世界規模のプログラムなんですけれども、で実は私の申請書に、 まあ、希望の欄があったんですけれども、そこに国内って書いたんですが、なので実はオーストリアで奉仕したかったんですけれども、なぜか日本に配属されて、なのでもう、サムライ、忍者、それから相撲、ポケモン、ドラゴンボール、寿司、まあ、それしか知らないレベルで日本に行って、なので私の日本語は全部日常生活の中で少しずつ少しずつ身につくようになったという感じですね。
ここに行きなさいと言われたところが日本だったという。
そうですね。でそれは2年間だったんですけれども、はい、で私日本人がなんていうの、日本人の人間性が好きになって日本語を勉強しようと思いましたね。
その日本人 の, その人間性とかに惹かれたっていう話なんです。 どういうところが具体的に、うん、あのダリンさん の, その関心を捉えたんでしょうか。
いや、まずは人は、まあ、誰であって優しいですね。おもてなしの心がもう優れてますね。それは一つ目なんですけれども、う一つ、まあ、言うのがちょっとあれなんですけれども、はい、日本のヒューマーが好きなんですよ。まあ、例えば去年まで日本に勤めてたんですけれども、
はい、
でオーストラリアに帰国して、
はい、
まあ、仕事でも仕事 してましたが、
はい、
やっぱり日本で受けてたジョークとか話をオーストラリアでしたら、うん、もう滑るわけですよ。でそれはなんかすごいなんか気まずいっていうか、なんかすごい残念で、なのでせっかくね日本で学んだ冗談をオーストラリアで言ってみて、
うん、
まあ、毎回滑るから、
うん、
やっぱり、ね、日本に行っていろんな人に笑わせたいので。
そうなんですね。じゃあ、はい、コメディアンとしての活動もされたりしないんですか。
いやいや、残念ながらそういう道は、ね、機会はないんですけれども、
うん、
でもまあ実際にそういう、まあ、結構ほら日本でも外国人の芸能人はいるじゃないですか。まさに彼を見て羨ましいなって少し思いますね。
あ、そうですか。いや、ダリンさんも全然まだまだ、はい、チャンスはあると思います。
まあまあそういう機会があればですね。
なるほど、そうなんですね。ダリンさんは大学院で何を学ばれるんですか。
一応外交政策ですね。
それは何か理由があるんですか。外交政策を学びたいと思った。はい、
そうですね、まあ、私の夢を簡単に言うと、
はい、
日本とオーストラリアの架け橋になりたいと思いますので、
はい、
なので外交政策を学んで、
はい、
で卒業したらそれを政府の仕事で活かしたいと思います。まあ、まさ に2019年のラグビーワールドカップと2020年 の, オリンピックは日本にあるので。
そうですね、はい、
うん、なのでそれと関わるような仕事ができたらいいなって思ってますね。
あ、なるほど。
まあ、私実際に以前にロンドンのオリンピックの時に、はい、ロンドンに派遣されて、
はい、
でオリンピックに関わった仕事をしてましたね。うまくいけたらいいなって思いますね。
まあ、2020年の東京オリンピックはちょっと夏なので暑いんじゃないかとかいろいろ言われてますけど。
いや、絶対抜きですよ、うん、抜きも抜きです。
ごめんなさい、もう一度いいですか。
ごめんなさい、一応私は、いや、去年までは宮崎県の都の津というものすごく田舎のところに住んでまして、
はい、
で抜きも抜きと言いますと、まあ、はい、こっちの方言でとっても暑いっていう意味ですね。
はい、あ、そうなんですね。
すみません、方言をしが使ってしまって大変申し訳ないです。
いやいやいや、とんでもない。あ、そうなんですね。いや、こちらが恥ずかしいです。
抜きも抜きです。
抜きも抜きっていうんですね。
はい、そうです。とっても暑いっていう。
とても暑い。まあ、かなりじゃあ日本をいろいろ出かけられたり旅したりされたんですか。
あ、そうですね、まあ、沖縄から、まだ北海道まで行ってないんですけれども、
うん、
でもそれ以外のところほとんど回ってきましたね。
お気に入りの場所みたいなありますか。
いっぱいあったんですけれども、四国 の, 高知県 の, 四万十というところがあるんですけれども、
はい、
四万十の川の上にカヌーを漕ぎた時の瞬間の気持ちはやっぱり一生忘れられないですね。
そうですか。
綺麗の自然とかですよ、うん、で漕ぎながら鹿とかも出てきて、
うん、
であれはやっぱり まあ、一生忘れられない風景ですね。まあ、あともう一つのところは、あの、宮崎にあるんですが、はい、ちょっと鹿児島の境にあるんですが、高千穂という山の頂があるんですが、
はいはい、
その山を登ったところもやっぱりおすすめですね。
あ、そうなんですね。はい、今、まあ、日本語を勉強したりとか、もう勉強をもうちょっとちゃんとしようかなと思ってる人がいると思うんですけど、
うん、
そういう人に何かこうコツというかアドバイスというか何かありましたら、はい、はい、お願いします。
まあ、どんな言語でもそうだと思うんですけれども、言語っていうのはただ時間の問題だと思います。どのぐらい読んだか、どのぐらい喋ったか、どのぐらい書いたか、どのぐらい聞いたかっていうことで、うん、うまくなるかならないかにかかってると思います。で、まあ、もし日本語をうまくさければ、まあ、ぜひいっぱい時間を使って日本語を聞いて読んで書いて喋って、いただきたいと思います。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトやSBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。